東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さん、こんにちは。いつもラジオを聞いてくださり、本当にありがとうございます。先日なんですけれども、うちの道向かいの家が解体工事しますって言って、工事前に土建屋さんがタオルを持って挨拶に来られたんですね。はい。で、それがものすごく丁寧で、本当ご迷惑をおかけしますけどっていう感じで、いやーびっくりしましたね。いや、まあ今時の土建屋さんってこんなに丁寧なんだとか思ったんですけど、それより驚いたのは工事がですね、思ってたよりもすごいちっちゃな音で、まあうるさい時はあるんですけど、うるさいのはまあ仕方ないなっていうくらいの気持ちにさせるような解体工事をずっと隣で見てました。まあね、思い出の詰まった家を取り壊すっていう状況っていうので、こうね、いろいろこう思うこともあったんですけれど、それでもやっぱりこの工事屋さんがちょっとでも道にね、ゴミが落ちたらさささっとこう吐くところとかもちょっと見たりしたりしてですね、まあ本当に、いや、こんなふうに解体工事してくれたら、ね、なんか依頼主さんもほっとするだろうとかって思いましたかね。うん、まあ、家はなくなっちゃっても思い出は、ね、残っている、ね、もう本当にそんな気持ちが分かりましたね。まあそんなことで、まあ、解体工事についてこうちょっとね、思いを馳せてしまったんですけどね、まあいろいろと考えさせられる、ね、解体工事の数日間でした、はい。番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net、 AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第207回目放送、積み重ねた年月とともに始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
本日の愛しのアニメ。
このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメは竜とそばかすの姫です。はい。で、今日はですね、竜とそばかすの姫なんですが、いただいたコメントのご紹介をさせていただきます。ラジオネーム、日暮様。シャアの12年後、気になる。おすすめ通り、小説の前に映画を見てみたいと思います。旦那様の iPhone デビュー、おめでとうございます。笑う。はい。先行のハサウェイは、まあ、なかなかね、出来が良かったので、ぜひ映像を先にっておすすめしたところなんですが、私は、まあ、うっかり、あらすじの続きを読んでしまいまして、ちょっと後悔してます。はい。もうね、読んでしまったんです。済んだことはもう仕方ない、諦めましょう。はい。なので映像の続編を待つのみですかね。日暮様、いつもコメント本当にありがとうございます。毎日暑い日が続きますから、どうぞお体には十分お気をつけくださいね。さて、竜とそばかすの姫いきましょう。はい。細田守監督作品です。
そうですね、あのアニメで時をかける少女の女子高生主人公にした、まあ、新しい解釈の作品でしたけど、それとかあとサマーウォーズですね、こちらはインターネット世界を舞台にして、あの大事件があるんですけど、もうみんなで協力して解決していくっていうお話でした。でこの2つの作品を、まあ、知ってるもんで、今回の、ね、作品はもう本当にね、いや映像もすごかったし音楽もぴったしでしたかね。まあお話ししていきましょうかね。このお話はあのそばかす顔の普通の女子高生なんですけど、その女子高生がもう一つの現実って呼ばれる50億人が集うインターネット上の仮想世界 U というところで大切な存在を見つけて、悩んで葛藤して、それでも懸命に、まあ、未来へ歩いていこうとする物語です。まあ、あの現実世界つまりリアルと、あと仮想世界ファンタジーのこの2つの世界っていうのがすごく上手に融合していて、あ驚きました、びっくりした、そういうところですかね。それではですね、ストーリーについて、うん、あのフライヤーからなんですけどちょっと説明させていただきますね。自然豊かな高知の村に住む17歳の女子高生すずは、幼い頃にお母さんを事故で亡くし、お父さんと2人暮らしをしています。お母さんと一緒に歌うことが何よりも大好きだったすずちゃんは、お母さんの死をきっかけにして歌うことができなくなっていました。そして曲を作ることだけが生きる糧となっていたある日、親友のひろちゃんに誘われて、全世界で50億人以上が伝うインターネットの仮想世界 U に参加することになりました。この U ではアズと呼ばれる自分の分身を作って全く別の人生を生きることができます。現実社会ではあの歌えないはずのすずだったんですが、ベルと名付けたアズとしては自然と歌うことができました。ベルの歌は瞬く間に話題となって、歌姫として世界中の人気者になっていきます。数億のアズが集うベルの大規模コンサートの日に、突如ゴーンとともにベルの前に現れたのは竜と呼ばれる謎の存在でした。乱暴で傲慢な竜によってコンサートはむちゃくちゃになりました。そんな竜が抱える大きな傷の秘密を知りたいと近づくベルがいます。一方竜もまたベルの優しい歌声に少しずつ心を開いていきます。ところが世界中で巻き起こる竜の正体探し、 U の秩序を乱す者として正義を名乗るアズたちが竜を執拗に追いかけ始めます。U と現実社会の双方で誹謗中傷があふれて、竜を2つの世界から削除しようっていう動きが加速する中、ベルは竜を探し出し、その心を救いたいと願います。現実世界の片隅に生きるすずの声はたった一人の誰かに届くのか、2つの世界が1つになるとき奇跡が生まれるっていうところですかね。はい、ストーリーとしてはインターネット社会で、ね、突然いろんな人が有名になったりとかってあり得る話なんで、本当にそれが普通の女子高生だっても不思議じゃないんですよね。本当誰しも、うん、インターネット世界にこう入っていくことができるようになった今現在の世界っていうのを見事に表してるなと思いました。それで本当にすごかったのは、前のね、サマーウォーズの時のインターネット世界と、もう格段に、レベルアップしていて、そうですね、ワンシーンの中に、アズが、例えばもしかしたらこれ、数百とは言わない、数千、数万書いてあるんじゃないかなっていうようなシーンが結構たくさんあって、もう圧倒されました。もうこんな風にインターネット世界が美しく描かれてしまうと、ちょっと期待しちゃいますよね今後どういう風な未来になっていくんだろうとか思ってあと、すずちゃんはそばかすがたくさんあるんですけど、そのそばかすをすごくうまく、表現したアズができます。でそのアズもすごく可愛くて、きっとみんなもこのベルっていう女の子に恋しちゃうんじゃないかなって思いますかね。はい、あとですね、 このベルちゃんがコンサートやるんですけど、そのコンサートの衣装だとか演出が見事で、これってもしかしたら現実の私たちの世界でもどんどん今、受信っていうか配信ライブとか増えてるじゃないですか。この配信ライブにも活用できるんじゃないのとかって思うようなシーンがありましてですね、ここは見どころかなとか思います。あとですね、ベルちゃんとすずちゃんの声に中村佳穂さんっていう人が起用されているんですけども、この人の声、歌声っていうのがものすごく魅力的っていうか、ドキドキする人で、ちょっと私も帰って調べたんですけど、実はミュージシャンだそうです。それで、まあ、頼りなげなすずちゃんも堂々と歌うベルちゃんも両方とも見事に演じていて驚きました。で、相手役の声優さんがいるんですけども、まあ、その声優さんも一体この人はどういうふうにして声を出してるんだろう、歌声を作ってるんだろうっていうので思わず見入ってしまったっていう感想を漏らすほど、自然に呼吸するように歌ができていて、本当にいやもうインターネット世界の中で私に僕に聞かせてくれるような歌を歌ってくれるっていうような評価をされるような歌声ですね。もうそうですね、私はミレニアムパレード U っていう、 もうメインテーマ曲には本当に驚いたんですけど、歌よっていう題名の曲にも、あと心のそばにっていう曲も両方ともすごく気に入りました。これはもう映画館でね見てほしいです。やっぱ音響大事じゃないかなって思います。あと映像も大きくて映画館で絶対見てほしいとか思います。私本当に公開されてそんなに時間経たない時に見に行ったんですけど、もうすでにパンフレットが売り切れっていう状況で、あ、これもしかして出来がいいんだなっていうのを感じちゃったんですけど、やっぱ案の定見た後も、いつまでもここワンシーンとかが心に残ってですね、いやこれはおすすめしたいなとかって思いましたかね。歌が最初宇多田ヒカルさんとかと思って、いや倉木麻衣さんとかって思ったんですけど、いやいや違うなとか思って、一体誰だろうとか思ったんですけど、歌い方とかがすごく似てるなっていう感じはしたんですが、いや彼女自身の、個性的な歌声と曲なのでおすすめしたいと思います。はい、以上本日の愛しのアニメのコーナーでした。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
おっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はザ・クラウンです。はい、またまたね、はい、有料配信サービスのドラマなんですけど、今回のはねちょっと異色です。はい、アメリカ合衆国とイギリス合作のテレビドラマシリーズなんですが、イギリスの現状をエリザベス2世の治世をドラマ化したものです。はい、まあね、今年の4月の9日にエリザベス女王を支え続けたご主人さんのフィリップ殿下が崩御されましたよね。はい、それで私もこのフィリップ殿下の、まあ、人生って一体どうだったんだろうってちょっと気になっていて調べたりもしてたんですが、今回このドラマを見て改めてフィリップ殿下っていう方を、ちょっと紐解いたんですけども、なんと99歳っていう、まあ、ご年齢もなんですが、旦那様夫として74年間奥様を支え続けたっていうことなんですよね。でこの奥さんっていうのがまたイギリスの国王なわけで、本当にすごいことだなって思いました。もうね、いろいろな事件は起こるし大変だったのはわかるんですけど、もう戦争あったり植民地の、ね、独立があったり、いっぱいたくさんの、ね、王族のスキャンダルがあったりして、数えれば本当キリがないんですけども、それでも 寄り添い続けたっていう人ですよね。いや、並々ならぬご苦労があったと思うんですけど、まあね、ご本人自体はね、反対、本当にね、実際に私は会ったことがあるわけじゃないんですけど、本当に見聞きしたところだけなんですが、でもやっぱり、ね、長生きをされて、かつ、女王と、74年添い遂げるっていうのは、本当にすごい人だなって思いました。まあ、そんな方が実際どういうふうにしてエリザベス女王と出会ったのかとかっていうところがドラマ化されてるのをちょっと見つけても本当に驚いたんですけど、でもタイムリーといえばタイムリーなんですが、でこのフィリップ殿下の話ではなくて、本当はクラウンっていうのはエリザベス女王のお話なんですけど、このエリザベス女王の話をするのにやっぱりどうしても切って話せないっていうところがフィリップ殿下の生い立ちなんですけども、このフィリップ殿下っていうのがギリシャとデンマークの王家の出身です。もともと王族の方で、かつ高祖母にビクトリア女王をいただくんですね。すごいとか思いました。でこのビクトリア女王は実はエリザベス2世さん、現女王のやっぱり高祖母なんですよ。だから縁戚関係にある人だったんですね。でただまあ王族ではあったんですけど、少年時代に亡命生活をするなどしてとっても苦労されてます。でまあ、エリザベス女王と結婚するにあたっては、まあ、亡命貴族であることだとか、資産は全然ないとか、あと外国育ちだとか、であとお姉さんが何人かいらっしゃるんですけど、皆さんドイツの貴族に嫁いだということで、まあ、ナチスとの関係があるとかということで、このエリザベス王女との結婚に誰も賛成する人はいなかったっていうことなんですよね。まあそんだけね、まあ反対されて、まあ、反対はされなくても賛成はされなくて、ね、反対もされたのかもしれないんですけど、まあ、エリザベス王女さんがどうしてもこの人と結婚したいって言って、それを貫き通したっていうことなんですよね。まあ、2人がどんだけ努力したのかっていうのも分かる気がするんですけどね。まあそういったところで、まあ、フィリップ殿下っていうのが、いろいろ苦労をされてにもかかわらずずっとエリザベス女王を支え続けたっていうのもこのドラマの中に入ってるっていうことなんですね。まあ、実際その女性の国王だったのはビクトリア女王っていう人もいたんですけど、この人は在位が63年7ヶ月なんですけど、現エリザベス女王はもう69年になります。本当すごいですよね。でお美しいままで、であとどんな事件が起こってもね、あんまりこうね、ドタバタジタバタしない方ですよね。ドーンと構えて沈黙を保つっていう感じの人で、ただ自分は黙っていてももう周りがどんどん進んでいく、周りは動いていくっていう状況をこう見据える人ですよねっていう風なことを感じましたかね。で一応ドラマでは、シーズン1からシーズン5とか6とかまであるみたいなんですけど、まあ、一応まあシーズン1では結婚式の時とか、あとシーズン2では1956年のスエズ動乱が主になってたり、あとシーズン3ではマーガレット王女の、まあ、妹さんなんですかね、妹さんのマーガレット王女の事件だとか、あとシーズン4でやっとサッチャーさん、ね、サッチャー内閣が成立して、であとダイアナ妃が出てきてっていうのがね、もう本当このエリザベス女王の治世はもう本当にまだ、ね、ご存命でいらっしゃるにもかかわらずあまりにも長いので、もう本当に歴史がそのまんま、彼女の人生とリンクしていくっていう、それも世界史とリンクするっていうすごい人ですよね。はい、まあ、このドラマとフィリップ殿下とこうちょうどこう絡み合いながら、でフィリップ殿下っていう方も本当はビクトリア女王の時の旦那様はちゃんと王妃って言って、ちゃんと王妃の称号をいただいたんですけど、このフィリップ殿下の時はその称号をもらえなくて、フィリップさんのすごい失望とかね、落胆とかっていうのが描かれるようですね。まあ、チャーチル首相っていうのがそれに反対したっていうことが残っているようなんですけど、まあそれでもフィリップさんいっぱい、悔しいことをね、なんていうかいっぱいこう悩み苦しんだはずなんですけど、そういうところも見どころなんだろうなっていうふうにして思いますかね。はい、このエリザベス女王の治世を、 ドラマ化したものなんですけども、クラウン、あのクラウンっていうのは王位を表す冠っていう意味があります。この冠に込められた責任とかね、そういったものをちょっと感じながらっていうところでしょうか。あとですね、このドラマで面白いのはやっぱり若い時のエリザベス女王と、やっぱりある程度在位が25年とかになった時のエリザベス女王と、配役っていうか女優さんを変えてらっしゃったりとかするんですよね。でそういうところもこう見どころになってるんじゃないかなっていうふうに思います。さてさて、この、時代の波に翻弄されたはずの、二人のご夫婦なんですが、ね、淡々と公務を務め上げて、フィリップ殿下に至っては人生を全うされたと思って、尊敬いたします。どうか安らかにお眠りください。はい。あと、エリザベス女王様、ますますのご健勝を心からお祈りいたします。はい。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム、エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは竜とそばかすの姫でした。なんかね、もう本当に、ネット上でライブするときっとこんな風になるんだなっていうのを想像できましたかね。今後コンサートのライブ配信が変わっていくんじゃないかなって思いました。人はね、ネット上で見て、アバターでなくても本人でもいいっていう、なんかどんどん進化しそうな、ね、なんかこう参考になるような映画になってました。はい、本当映像綺麗だったですよ。もう驚いちゃいました。ぜひご覧ください。あとぽっかりタイム利用術はザ・クラウンでした。王冠に込められたものっていうのがね、本当にどれだけの人の人生に影響を与えていくんでしょうかっていう感じです。実はね、このエリザベス女王とフィリップ殿下はある程度ちょっと仕組まれたところもあるんですよね。出会いがね、宴席だったっていうこともあるんですけど、それでも私が聞いたのではエリザベス女王、王女がフィリップ殿下に一目惚れした、恋したっていうことらしいんですけどね。さて真実のところはどうなんでしょうか。どこかのね、国の王族の人も結婚問題で今悩まされてますけど、ね、実際本当にもう結婚してみなけりゃ分かんないんだよなとか思って、本人たちに任せてちゃちゃ入れるんじゃないって思うんですけど、皆さんどんなこと思いますかね。いや、やっぱりね、幸せになってほしいっていう親心もあるんだしなとか思いながら、ちょっとそんなことを思ったりしました。はい、こんなこんなで、日暮さんからいただいたコメントで、旦那の iPhone おめでとうございますって言われたんですけど、いや本当ですよ。もう旦那に至っては、いや画面が大きいのは持ち歩くのに本当に大変なんだって言って、ポケットにこう入らないのは不便ですって言ってます。いやでも画面が大きいのは絶対いいよって言うんですけど、いやこうやって持ち歩く人の気持ちは分かんないでしょとかって言われて、はあまあそうですねとかって思ってるんですけど、今後ね iPhone 活用してね、なんかより良い人生を歩んでほしいなとか私は思いますけどね。はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第207回目放送、積み重ねた年月とともに、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜は豚肉の生姜焼きにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。